クルーシャルポイント3。分裂のバビロンから1のエルサレムに戻り、体の中で全員が成長し、機能して主の再来をもたらす。エズラ1章3節。あなた方のうち、すべて彼の民は誰でも、そのものはユダにあるエルサレムに登っていき、エホバイスラエルの神の家を建てるようにせよ。彼はエルサレムにおられる神である。11節。金と銀の器は全部で5400であった。セシバザルはバビロンからエルサレムに連れられ登った捕囚の者たちと共に、これらのものを皆携え登った。アウトライン1。イスラエルの子たちが捕囚から帰還することは、紹介の回復を予表しています。アウトライン2。宮、すなわち神の臨在の場所は保護を必要としました。都の城壁は宮の防衛でした。アウトライン3。キリストの拡大の第一段階は家としての紹介であって、集められてキリストの増し加わりとなるべきすべての信者たちからなっています。キリストの拡大の第二段階は、都としての紹介です。家としての紹介は、拡大して都としての紹介とならなければなりません。この回復は、キリストの再来のための用意を整えること、またその基礎となります。霊的に言って、紹介はその堕落のゆえに補修となりました。神の民は分裂し、散らされ、合一の正当な立場から間違った立場に連れ去られました。とても実際的な意味で、信者たちは今日、イスラエルの子たち以上に散らされています。エルサレムは主が選ばれた場所でした。ですから、エルサレムは神の民が神を礼拝するための中心であり、この唯一の中心は神の民の合一を保ちました。そのような中心がなければ、イスラエルの子たちは、予期地に入った後、分裂したでしょう。神はこの問題を予見して、彼の選びの場所に関して戒めを何度も繰り返されました。神の選択が、神の民の集まりの中心となりました。これが唯一の合一の立場です。こういうわけで、旧約の神の民は、神によって、定められた唯一の立場であるエルサレムに連れ戻される必要がありました。バビロンからエルサレムに戻ってきた人たちは、バビロンに奪い取られていた神の宮のすべての器を持ち帰りました。銀や金でできたこれらの器は、キリストの経験とキリストの抱負を表彰します。今日でさえある親愛なるクリスチャンは、キリストに対する真の経験を持っていてもバビロンにいます。経験は正しいのですが、場所が間違っています。なぜなら、器は正しいのですが、偶像の宮における神の宮の器であるからです。銀や金の器はすべてエルサレムに戻されなければならないのです。私たちは、新約の家と都の関係を理解するために、紹介がキリストの拡大、またキリストの増し加わりであることを認識する必要があります。すべての信者はキリストの一部分、またキリストの主体です。このすべての部分を集めたものがキリストの増し加わりです。ですから、紹介はキリストの豊満です。なぜなら、キリストは増し加わって非常に多くの主体の中へと拡大したからです。最終的に紹介全体は都となります。宮が都となったので、啓示録21章22節は、新エルサレムの都には宮がないと告げています。都は幕や住まいです。ですから、都は極みまでの宮の拡大、家の発展です。家と都を建造することは、神の永遠の定められた御旨の中心です。この建造は、実は神と人のミングリングです。このミングリングが最大限に拡大され、究極的に完成に至るとき、それは都です。適応、奉仕者編。紹介の奉仕者であるあなたは、主の回復の目的が主の再来をもたらし、キリストの王国をもたらすためであることを認識してください。啓示録11章15節。すると、天に大声があって言った。 世の王国は私たちの主と彼のキリストの王国となった。彼は永遠にわたって王として支配される。ふとのと世の王国。キリストが再来して諸国民を裁かれた後、この世の王国はキリストの王国となります。ふとのと永遠にわたって支配される。主が永遠にわたって王として支配されるのは、主が千年王国と新天新地において永遠にわたって支配されることです。主の回復の中の紹介生活と奉仕は、キリスト教のそれとは大いに異なります。地方紹介の生活と奉仕の際立った特徴は、以下の3点です。1、神の子供たちの間の位置を回復する。バビロンは分裂の立場であり、エルサレムは合一の立場です。バビロンからエルサレムへの帰還の霊的意義は、神の子供たちが分裂の立場から一の立場に回復されることです。紹介の責任者たちは、務めの働きによる年に7回の国際的祭りの集会、ジュライバイブルトレーニング、ディセンバーバイブルトレーニング、2回のトレーニングフォーエルダーズリスポンシブルワンズ、インターナショナルチャイニーズスピーキングコンファレンス、メモリアルデイコンファレンス、サンクスギビングデイコンファレンスの現在の主の語りかけを聞き、主の導きに従って主を享受し、福音を述べ伝えてください。務めの働きのもとで、責任者たちは建造のために機能する必要があります。そして、奉仕者たちは責任者の導きと一致になって、体の奉仕を実行してください。決して自分の個人の負担に従ってではなく、体の負担に従って奉仕してください。そうでないと、あなたの奉仕はバビロンの立場での奉仕になってしまいます。そのような奉仕は神の目から見て何の価値もありません。あなたは体の奉仕をするために自分の意見を十字架につける必要があります。D 兄弟は1986年から1988年のフルタイムトレーニング台北 FTTT で務めの導きに意見がないこと、ノーオピニオンの重要性を交わってくださいました。D 兄弟は2兄弟の務めのもとにいたとき、主の務めが2兄弟の身の上にあることを認識して全く意見を言わず、2兄弟を通して主が語られることに完全に従いました。あなたは体の秩序の中で熱心にその霊の位置、体の位置を保持するために意見を十字架につけて責任者の兄弟たちに従ってください。位置を保持する中で、2、全員が体の生活の中で共に享受し成長すること。3、全員が体の組み合わせの中で機能することに注意して奉仕してください。決して他の人の代わりに奉仕するのではなく、他の人を成就して彼らが奉仕できるようにしてください。これが体を建造する奉仕です。祈り、主の再来をもたらし、神の王国をもたらすための情報紹介の生活と奉仕の特徴は、1、神の子供たちの間の位置を回復すること、2、全員が体の生活の中で共に享受し成長すること、3、全員が体の組み合わせの中で機能することです。体の奉仕をするために、私は自分の意見を十字架につける必要があります。主よ、私の内側の各部分をくまなく照らしてください。罪、事故、意見を対処して、務めと責任者の導きに従った奉仕を学びます。